さんとミキのまるっとチャンネル。
イエーイ。
このコーナーは湯沢の観光情報をまるっと配信、ウェブの駅湯沢とユートピアネットがお送りいたします。ところであっちゃん、この前ランチ食べに行ったんだよね。
そうなんだよね。
で、あっちゃんとどこでランチ食べようかなと思ってた時に、先日ゲストで出ていただいた藤川さんおすすめの三関地区にあるスカイホークさんにお伺いしたんですよね。
そうなんですよ。
で、とってもすごくなんかね、雰囲気がよくって、で最初入るときね、ちょっとなんか入ったことがなくてドキドキしたんですけれど、店内はすごく広くて落ち着いたアンティーク調で、で観葉植物もたくさん飾られてて、すごく落ち着いた空間になっていて、でさらに大きな窓からは雄物川に面した自然の風景も眺めることができて、とっても良かったんですよね。
そうなんですよ。のんびりできましたよね。でそのランチメニューなんですけれども、手作りポタージュスープ、サラダ付きの手作りハンバーグ、お皿には他にもウインナーやフライドポテト、ミックスベジタブルのソテーが載ってましたよね。でそしてライスにコーヒーもついて、これだけついてなんと600円だったんですよね。
すごいお得だよね。安かったよね。
でそうですね。そしてお味もとっても美味しくって、でこうテーブルも広くってね、ご家族で行っても、うん、こうカップルで行ってもすごくのんびりできると思いますので、ぜひ皆様お近くにお越しの際はスカイホークさんに、寄ってみてください。レストランスカイホークさんの場所は三関駅から湯沢市街地寄りの13号線沿いにあります。大きなコーヒーの電光掲示板が目印となっております。営業時間は11時から21時まで、ランチは開店から15時までとなっております。お休みは不定休です。お電話番号は0183-79-2219 です。私たちのウェブの駅ユーザーの Facebook でもご紹介をしております。それでは大変お待たせいたしました。湯沢市田町で、美容室アップルを営んでいる、藤谷文子さんをお迎えしております。藤谷さんには手作り工房アップルとして、ちりめんの布を使った手作りのストラップと小物入れを出品していただきます。今日はよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
早速なんですけれど、美容室アップルさんについてお伺いさせてください。
よろしくお願いいたします。
はい、
創業っていうか、アップルさんはいつぐらいから営業されてるんですか？
昭和の59年からです。もう春からです。
そうなんですね。でお店に入るとどんなスタッフさんの方が働いているんですか？
スタッフは今40代の人が3人です。
あ
と出張 の臨時の方が1人で、うん、
じゃあ出張っていうことは、どこかに、はい、あの髪を切りに行ってくださったりもしてくれるんですか？
はい、はい、あの在宅のカットとか、はい、あと施設とか病院とか、うん、そういうとこにも出張しております。
あ、はい、そうすればすごくいいですよね。
はい、
便利に、
はい、そうですね。なかなかお家から出られない方でも綺麗に、ね、はい、なれるというのはすごくいいですよね。うん、はい、
あ、そうなんですね。
そうすると出張は湯沢市内ですか？
今とこ前は十文字とかありましたけども、はい、今はほとんど湯沢市内。
あ、そうなんですね、うん、そうするとお問い合わせ
で、も湯沢市内も広くなりましたので、はい、
じゃあお問い合わせしてみては、
はい、そうです。前もって電話連絡いただいて、それから日程を決めさせていただいております。
はい、そうするとカットでいくらぐらいですか？
カットで2500円です。
2500円、
はい、安いですね。
はい、こう出張費だとかもかからないんですかね？
出張費はありません。かなり遠いところでしたら500円とかいただく場合ありますけど、ほとんど、まあ、そんなにいただくようなことはめったにないですね。
そうなんですね。はい、で今までこういうふうにお店を営んできて、はい、なんかこう嬉しかったなって思った瞬間ってどんな時ですか？
嬉しかったこと、前は託児室やってましたので、
はい、
その頃来てたちっちゃい子たちがだんだんに成長していくのが、はいはい、うん、すごく楽しみで、でもやっぱり高校 出て離れていく時なんかものすごく寂しくて、寂しい思いですね。でも大学入っても就職したり大学入ってもまたこう店に来てくれるっていうのはそれが最高嬉しいですね、
なんか自分の子供のような、ありがたい、
そうそうそうですよね。本当可愛いです、やっぱりちっちゃいから見てるから、でそういう子たち見てると成長が早くて早くて、はあ、自分はそんなに年いってるんだなって感じさせられます。
いやいや、お若いですよ、まだまだ
子供の成長早くて早くて、
そうですよね、
すごい早いですよ、わかります。
ミキさんもお子さんがいるから
ですね、あっという間ですよね。でも自分の子は意外と手がかかるから、成長が早いと言ってもそんなに感じないけど、よその子だとものすごい早く感じます。
たまに見るとこんなに大きくなってみたいなことがあるんですかね、
あの子がこう大きくなっちゃったのっていう感じで、本当こう胸が締め付けられる時も多々ありますね。
嬉しいですよね、ね、あ、そうですね。それではですね、お店、あ、カットだとかカラーですね、はい、お値段もですね、ぜひ教えていただきたいなと思うんですけれども、
カラーは すいません、私
そうすれば
実際手かけてないもんだから、ほとんどスタッフ任せで、カットはカラーは4000円ぐらいからかな、ランクがあるんですよ。
髪の長さによってもお値段は変わって、
カラーの色とか、白髪染めとかおしゃれ染めとの値段違うし、ほとんどスタッフ任せで、めったに現場にはあまり顔出さなくて、
今は
お任せって感じで、
そうすれば今は手作り工房アップルさんに、
自分のできることって言ったら、
そっちの方ですよね、
はい、
で今手作り工房アップルさんというふうに、ご活動をさせて、されていると思うんですけれど、どんな商品を手作りされているのか簡単に教えてください。
はい、七夕祭りの織姫の祈りというので、これはジュエリーケースとして使われてでもいいし、または薬入れに使ってもいいし、必ずしも女性じゃなくても男性でも使えるようなこう色合いにしたりして、これは携帯用ですので結構皆さんに便利で喜ばれています。あとは、七夕祭りの織姫の祈りって名前つけてるので、じゃあもう一つ七夕のということで彦星の願いというので、ストラップ、星型のストラップを作らせていただいております。であとは新バージョンで、今秋から春にかけて合格祈願の桜をちょっと作らせて、今まだネーミング、はっきりしたネーミングはつけてないけど、それにもちょっと今手がけております。
で私も実際に商品を見せていただいたんですけど、小さいピアスなどを取り外す機会ってやっぱりあるんですね、で例えばお風呂に入るときとか、あとやっぱり床屋さんに行ったりっていうか、そういうときってやっぱり外すじゃないですか、そのときにやっぱりなくしやすいので、こちらの小物ケースはすごい重宝するなと思って見てたんですね、
結構やっぱりお風呂入ったりしたときも、温泉に行ったときとか、脱衣カゴに入れて忘れたりする人も多いので、そういう点では、
そうです
ね、重宝してもらえるかなっていう感じです、
ピアスとか指輪とか、大切なものをしまうのにはすごくいいですよね、
で布でこう囲まれているので傷もこうアクセサリーにつきにくいのかなと思ったんですよね、
それは傷につきにくいと思います、
でやっぱりチャックとかじゃないので、ワンタッチにこう開けたり閉めたりっていう、ことができるので、すごく手軽ですよね、片手で開けたり閉めたりできる、いいですよね、
その和柄もすごくよくって、あれですよね、色だとか指定はできるんでしたっけ。
ある程度赤系とか青系、うんうんうん、ピンク系とか、うんうんうん、緑とかもいろいろ種類はありますから、うん、はい、
それでは注文の時に青系だとか選んでいただければ、はい、まあ、
それに合わせて、はい、
お任せということで、はいはい、お届けできるんですね、は
い、でもすごく細かい縫い目なんですけど、すべて手作りなんですよね、
はい、です、
はい、すごいですよね。
時間かかります、想像以上にかかります。
で、今はお一人で制作されてるんですか、それともメンバーさんがいらっしゃるんですか。
今一人プラス二人で3人でっていう形で今作らせていただいております。
あ、そうなんですね、はい、結構大変だって今おっしゃられてたんですけれど、はい、毎日何個ぐらい制作できるんですか。
この織姫の祈りの方は1日3個が精一杯頑張って4個かなり時間かかります。
あ、そうですね、
うん、
で1時間半
うーん、
もう休みなしにやって1時間半かかります。
この小物とかストラップを作るきっかけっていうのはどういう風な時に、あ、作ってみようって思ったんですか。
わーですね、
はい、
10月でしたっけ。
そうですね、クラフト選手権、
クラフト選手権、あれのチラシを見て、はい、ちりめんが私ちょっと布持ってだったもんで、じゃあこの残り布で何か作ってみようかなっていう、クラフト選手権に向けてやってみようかなって挑戦してみようかなって感じで始めました。
でもすごいですね、うん、
ねえ、それからこうメンバーを集めて作り始めたんですかね、
はい、その後、はい、
でも優勝されてね、すごかったですよね。
いや、友達とかいろんな人が応援に来てくれて、うん、それでまあなんとか、うん、
表彰式も、
はい、ずぶ濡れで
ずぶ濡れ
で表彰式、うん、やりました、
うん、でもいい経験になったんじゃないですか、はい、こういう風に、
うん、なんていうかな、うん、自分を試したいっていう、どこまでやれるのかなっていう感じで挑戦して、
でもたくさん の, こうお客さんとかがいらして、
は
い、
結構そんなに売れると思わなかったけども、想像以上にその日は売れて、ストラップの方なんかはもう売れすぎちゃって、その夜、
はい、
追加作ったりして、
あ、そう、
在庫がなくなっちゃったか、
ね、お客さんはやっぱ可愛いなとかいう声だったんですかね。
結構、まあ、値段も手頃だったから買いやすいのかなという感じで、
うん、そうですね、うん、携帯の他にもこうバッグにつけてもこういいなと思いますよね、うん、こうアクセントにもなって、うん、
ちりめんバージョンでっていうのは一旦にないから、で結構可愛いかなっていう、うんうん、から布自体が可愛いっていうか、
うん、すごい細かい作業をされてると思うんですけれど、はい、一番大変なところとか一番こう気を使って作業しているっていう部分ってどんなところですか。
彦星の願いのストラップの方は型紙です、はい、
あ
何度やっても型紙が思うようにいかなくて、はい、ほんの 0. 何ミリこうずれても、
はい、
思い成功しないし、うん、それが大変です。
で、型紙をできて、あと裁断の時もやっぱ気を使われるんじゃないですか。
裁断はちょっと大きめに最初から、はい、楽に大きめに切っちゃって、はい、で余分なところを作りながら切るっていう感じでやってます。本当は最初からこう型紙に合わせて布も切ればいいんだけど、どうしても思うようにやっぱり、
細かい作業
です、ね、綿の量とかでも違ってくるし、
あ、はいはい、あ、調整しながらやってるんですね。
やっぱりちょっと大きめに布を裁断しないと、はい、最後にちょんずり合わなくなるって感じ。
そうですよね。
うん、こうなんですかね、こう挑戦っていう気持ちを常にこう持ってらっしゃる あの文子さんなんですけれども、はい、この間の前にドイツに一人で行かれたっていうお話をお伺いしたんですが、はい、そのことについてもちょっとお伺いしたいと思うんですけれども、はい、あの一人でドイツを旅行されたきっかけはどんなことだったんですか？
旅行じゃなくて、はい、向こうに娘がいるので娘がちょっと体調崩してで孫を見なきゃいけないということで行かざるを得なくて行きました。じゃないと一人で行けない。アクシタン弁だけではとてもじゃないけど英語も何にもわからないドイツ語もわからなくて、
うん、すごいですよね。でもあのこうなどのくらい、うんですね、私、うん、東京にでも一人で行けないので、うん、それを海外に行かれたっていうことはすごいなと思って。
海外にも一回も行ったことないのに。
そうだったんですね。
あ、そうなんですか。
そしてパスポートからパスポートを作って、
パスポートは万が一ということで作ってあったんですよ。あ、うん、で、まあ、急遽行かなきゃいけないということでもう1日2日でもバタバタと準備して、悩んでる暇もない感じで。
そうだったんですね。勢いで行かれたんですね。 はい、そうすると秋田からだと どういう経路で行ったんですか？
秋田から羽田まで行って、はい、羽田からフランクフルトに行って、はい、フランクフルトから中央ベルリンまで電車に乗って、はい、そこからあとは迎えに来てもらって、あとはバスに乗って、はい、電車に乗ってまたバスに乗ってという形で。
じゃあ日本っていうかこう湯沢を出てから何時間後ぐらい？
33時間。
1日以上かかったんですね。
でどのぐらい滞在されたんですか？
1ヶ月行ってました、
結構ゆっくりされたんですね。
で帰りはまた飛行機、電車が間に合わなくて朝早かったので、で飛行機ベルリンから飛行機乗ってフランクフルトからまた飛行機乗って、その乗り継ぎが帰りは心配でどうしようっていう、そのなんていう不安感がものすごかったです。で東京に近づいてきたらぼーっとしてあちこち具合悪くなって
飛行機に乗ってる時間も結構長いですよね。
あります。
私もあまり乗ったことがないのでやっぱり何十時間も乗ると落ちるじゃないかなみたいな
そういう不安はなかったけど、とにかく乗り継ぎをどうやって行こうかっていう、はい、そっちの方が不安で、
複雑ですもんね。行ったことがないところだとやっぱり不安ですよね。言葉も通じないって。
空港から乗って、はい、フランクフルトに必ず国際線と海外線とかでこう乗り場が違うとか、
広いです、ね、
空港が違うというか、はいはい、だからその間バスに乗るか電車に乗るかっていうその移動手段が不安で、何に乗るんだろう、何に乗ればフランクフルトに行くんだろうっていうか、そういう不安はものすごいありました。でもまあいざとなればなんとかなる。
あ、聞きながらたどり着いたっていう。
誰もババアを誘拐する人もいないだろうし、うん、っていう感じで、
そうなんですね。すご
い、すごいですね。
すごい度胸がつきました。
そうすればもう日本国内でしたらどこにでも
怖くない何にも怖くない、
そうなんです、でその、すごいあの度胸がついたということだったんですけれど、はい、お休みの日はどんな風にお過ごしなんですか？
休みも今日も休みだったけども、はい、やっぱりこれ作り方して。
あ、そうなんですね、今この商品を増やすことにこう力を入れているということなんですね。
で私たちの湯沢まるごとモールに、はい、あの出品してくださるっていうことだったんですけれど、はい、それ以外の販売しているところ、
今のところは自分の店で販売してますが、
じゃあ直接見て選んでっていうことも可能なんですよね。
はい、はいはい、そうです。
わかりました。
来年の七夕祭りでも出店とかってされるんですかね？
それは、はい、しようと思ってます。はい、
それ以外のイベントで何か出店してみようかなって思ってることってありますか？
亥の子祭りとかと思ったんだけど、はい、でもやっぱりこれは 七夕が主力のネーミングだからなんだろうかなって思ってます。
まだ迷い中なんですね。
はい、
そうですね、七夕のこうお祭りの新しいお土産に、ね、今後なるかもしれないです。
なってくれればありがたいですね。
はい、楽しみですね。
はい、藤谷さんのおすすめの湯沢市のスポットについて教えていただきたいんですけれど、どこかありますか？
いや、いきなり言われた。
例えばレストランとか、あのお店美味しいだとか、こうよく行かれる、
そうですね、ここに行くと落ち着くとか、
あれば、もしあればぜひ教えてください。
湯沢市のいいところどこかありましたら。
湯沢市のいいところ、美味しいものじゃなくて、私は大湯だけが好きです。
はい、
あそこはこうよそから来た人も連れて行くと思う、
うん、
いや近くにこんないいところあるの、うん、っていう感じで喜ばれました、ね。うん、
結構歩きますよね、大湯滝まで
歩きます
、ね、
あれもうちょっと便利になってくれればありがたいですけど、
ね、私も行ったことあるんですけれど、あのどのぐらいかかるっていうのはあの書いてあるところがあまりなくて、行けばすぐ着くもんだと思って行ったんですけれど、カメラを持って、だから結構大変で、自動販売機もなく、すんごい汗かいて喉乾いてっていう思い出があったので、すごいでも足湯とかして癒されたんですけれど、もう少しこう歩きやすくなればいいなとと
は思います。あそこをもっともっと湯沢でこう力を入れてくれれば、お客さんは集まるのにって感じがしますね。
珍しい
ですね。ああいうところめったにないから、
ね、
世界でも本当に珍しいお湯の滝なのでね、
湯沢はいいところ本当はいっぱいあるんですけど ね、
う
ん、
そうですね。
あと銀山とか、はい、小野の小町でしょ、はい、そして大湯滝でしょ、あの
大噴島、
大噴こんないいところよそにないですよ、
ね、
自然に恵まれてますよね。
湯沢っていうところは本当いいところいっぱいあるのにもったいないっていう感じしてます、
うん、もっと良さを私たちもね、いろんな方に
アピールしてくれれば、
はい、はい、頑張ります、はい、それではお時間も、はい、もうそろそろ来てしまいましたので、今日はあのお忙しくお越しいただきましてありがとうございました。最後に藤谷さんからラジオお聞きの皆様に一言お願いしてもよろしいですか？
いや、人間やるでもできますよっていう言葉かな、私今回ドイツに。
そうですよね、うん、私たちもこう見習っていろんなことに挑戦していきたいと、
う
ん、
やっぱりどうしても人間嫌なことを後ろ向きになっちゃうけど、うん、後ろ向きになったって解決しないし、まあ、前向きに
ポジティブに、
うんうん、生きていかなきゃいけない。
そうですよね、
いくつになっても、うん、
ありがとうございました、
はい、いやこちらこそありがとうございます。
今回のゲストは湯沢市多摩市で美容室アップルを行っている藤谷文子さんをお迎えしてお送りいたしました。